さて今日は公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部代表の河合雅美さんにお越しいただいております。河合さんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。河合さんは2020年、そして去年21年も出ていただいて、このコーナー3回目ということで、もうベテランでございます。
3回も出てるんですね。
レギュラーでございます。
ありがとうございます。
河合さんですね、若年性アルツハイマー型認知症のお母様を10年にわたり介護されまして、その後ですね、認知症の人と家族の会京都府支部代表となられました。で今日は、ね、年の初め2023年初めの家族の会の代表としてお越しいただきまして、最初のご出演ということなので、今年の京都府支部の活動動きについてね、河合さんにお話しいただこうと思います。お願いいたします。
はい、はい、私が勝手に考えたんですけれども、今年の京都府支部の活動はキーワードとして継続と進化というところで支部活動を進めていきたいと考えてます。
はい、
で継続っていうのはやっぱりずっと会の発足当時からやってる集い、家族の集いと電話相談と開放発送、開放発行ですね、っていうのをこれからもずっと続けて取り組んでいくことはもちろんなんですけれども、その他にも今の時代にあったような支部の取り組みっていうのをこう進めていきたいなって思ってます。
はい、そうですね。まあ、今の時代にあったっていう話ですけどもね、SNS の時代でございますのでね、あれですよね、やっぱりこうそういうのを使ったっていうのをね考えてらっしゃると思うんですが、まずはホームページですか。
そうですね、
はい、
去年にちょっと開設しまして、今まだ使用時期というか、しっかり完璧にはなってないんですけれども、
はい、
今年初めのうちに今年度中には皆さんに見やすく情報をお届けできるように整えたいとは思ってるんですけれども、
はい、
その中で集いの日にち、日時をこう紹介したりとか、はい、あとは認知症に関する情報を発信したりして、いろいろとこう皆さんの目につくようにしていきたいなと思ってます。
いや、私ちょっと見せていただきました。とっても見やすい、わかりやすい。
ありがとうございます。
もうピコってピコってするのがね、ここクリックしたらいいねなっていうのがねすぐわかる、なんかねずっと見ていかなわからへんのホームページとかもあるじゃないですか。違う、ピチッとここを見たらわかるってなってますよね。
はい、そうなんです。ボランティア協会のホームページ作っておられる方にご協力いただいて、誰にでも見やすく、ホームページを作っていただいていると思っています。よかったです、そのようにおっしゃっていただけて。
はい、
ありがとうございます。
とっても分かりやすい、ありがとうございます。ラジオミックス京都のねバナーもありまして、そこクリックしていただくとね、この番組、このコーナーのポッドキャスト聞けるようになっております。ぜひぜひお聞きいただきたいと思いますけれども、はいね、そうやって、ホームページを作りになったりして、やっぱりもう今ね、もうそれこそインターネットで検索したらいっぱい情報出てくるじゃないですかね。えそんな中でやっぱり家族の会としてはどうですか。
そうですね、情報はたくさん溢れてて、認知症の知識とか家族のこの悩みに対するこうヒントみたいなのはたくさんあると思うんですけれども、はい、それでもやっぱり暮らしていく中ではその解決できないことはたくさんあると思ってるんです。例えばちょっと私の話をさせてもらうと、はいはい、私の母なんかはビールが大好きでして、でそのビールをこう認知症になってからも飲ましていいものかっていうことをすごい娘として悩んだことがありまして、ね、やっぱり家族娘としては体に悪いかもしれへんし、薬の効きも悪くなるかもしれへんし、控えてほしいなと思ってるんですけど、本人からしてみると、楽しんで飲んでるもんやのに、なんで取り上げられるんやっていう、そういう、こう親子喧嘩が絶えなかったんです。で、先生、病院の先生に聞いても、それこそ私らの時代はネットはあんまりなかったんですけれども、ケアマネージャーさんに聞いても、みんなそれはやめた方がいいっていう、そういう話やったんですけど、 でもやっぱり私も取り上げたらかわいそうやし飲ましてあげたいなってずっと思ってて、はいはい、でそんな時に家族の会の集いで、うん、そのことについて相談したら、うん、先輩のあの介護者の方が飲みたいって言った犯人だったら飲ましてあげたらいいやんかって教えてもらって、
はい、
その一言でやっぱりあ飲みたいって思ってること自体がすごい大事なことで、そういうことをこう家族が取り上げるっていうのは良くないことなんやなっていうのがよく分かったので、まあ、母の気持ちを優先することが娘としてできて、まあ、そこでもこう闇雲に好きなだけ飲んでっていうんじゃなくて、3本ぐらい冷蔵庫に入れといたらどうやとか、2本中1本はノンアルコール混ぜといたらいいんちゃうとか、そういうこうちょっといろんな工夫も教えてもらったりとかして、それでなんかこう私も自分の気持ちの中で落ち着いたというか、モヤモヤが晴れて、あこれでいいんやって自信持ってこう母と暮らしていけるエピソードになったと思ってます。ずっと気にしてるとやっぱりそこで引っかかってしまうんですけど、あこれでいいって思えるその一つ一つのことって大事やなというふうに思います。
そうですね、やっぱりそういうヒントをいただける、そういう集いとかに 出たりするとね、で、まあ、そうやってで、集いに行ってみたりとかもありますけども、電話相談もなさってらっしゃいますよね。
そうなんです、電話相談員もやってまして、
うんうん、
でそんな中でよく電話いただく中にね、はあ、ご相談としてよくあるのが、本とかネットとかで見ると認知症の人が言っていることを否定したらあかん、言わはることはずっとこう何回も同じこと言ってるやんって責めるんじゃなくて聞いてあげなあかんっていうのが書いてあって、
はい、
でそれを頑張って続けるんやけど、やっぱりしんどくなってきているんですけど聞き続けないとダメなんですかっていう相談が結構あるんです。
わかりますね、
うん、でその内容がね、またこう楽しい話だったらまだいいと思うんですけど、まあ、その介護者の人を非難するようなことをずっと続けて言われると、もう私自身がしんどなってきたんですって言われることがよくあって、まあそういう時は別にその否定せず聞くっていうことにこだわらなくていいと思ってるんです。話の内容を変えるとか、ふと天気の話に変えてみるとかね、うん、今日の晩御飯何しようっていう、そういう話にちょっと変えてみる、否定はせずに話をこう展開させていくといいんですよっていうお話をさせてもらうと、あそういう感じに話変えたらいいんですか、ありがとうございますって、おっしゃってくれはる人多いので、やっぱりそういう工夫のこうところになると、その人その人で違うでしょうし、
そうですよね、
本とかその、ね、ネットの情報だけでは解決できないことがまだまだたくさん暮らしの中にはあるんやろうなって思うと、まあ、集いとか電話相談とかにつながっていただけると、いろんなことをこうヒントとして一緒にお話できるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
でもやっぱりその親とかが認知症になった時に慌てますし、全然わからないことだらけなので、うん、どうしたらいいの、どうしたらいいのっていうのは非常にあるわけですよね、うん、だからその認知症というもの自体も初めて聞くしみたいな、ですので、
はい、
その認知症というのを理解していくということをまずやらないとみたいなところがありますよね、
うん、そうですね。それで来年度なんですけれども、
はは
うまいこと話つなげてくれてありがとうございます。来年度なんですけど、
なんでしょう、
家族が学ぶ認知症の講座をしようと思ってまして。
そうなんですね、
はいはい、家族支援プログラムを京都でやりやすい形に変えようと思うんですけど、
うん、
題して、家族が学ぶ認知症のこと連続講座っていうのを5、6回連続っていうのは、まあ、1ヶ月に1回ですけど、
うんうん、
でいろんなお医者さんとか、うんうん、家族の会の先輩とか、あとは行政の方 の地どんな支援が介護サービスが受けれるかとか、そういうお話を、まあ、1時間半ぐらいでみんなで学ん で、
うん、
でその後集いのちっちゃい版というか、みんなでこうグループワークではないですけど、グループで悩み事相談し合うみたいな場を作りたいな、講座でやりたいなっていうふうに思って今計画中です。
そうなんですね、
はい、
ちゃんとこの講座として教えていただけるわけですね。
そうですね、
集いとかなさってらっしゃるから、そこでねいろいろお話を聞いたり、うんうんうん、ちょっと相談したりっていうのも今までもずっとやってきていらっしゃいますけれども、 はい、そうではなくてちゃんともう、まあ、勉強って言ったらおかしいですけど、うん、固い言い方になりますけれども、そこでこう教えてもらうことできるわけですね。
そうですね、あのやっぱ知っておくっていうのは大事で、うん、あの正しく理解する、うん、この前丹野さんの本を読んでた家族がちゃんと理解することが大事って書いてて、ちゃんと理解するっていうのはなかなか難しいことで、情報もたくさんありますし、
う
ん、でまあ、家族にも降りかかってくることですので、はい、ちゃんと理解するっていう機会をこれからたくさん、うん、あの京都府内で作っていけたらいいなというふうに思ってます。
来年度ということは、年度代わりだから4月以降になるんですか。
そうですね、4月以降で、
今年の4月以降、
はい、
もうすぐですよね。
そうです、
今計画中です。
計画中です。
大変だでもそれはちょっと嬉しいかもしれませんね、はい、そういうのを、ね、受けたいと思ってらっしゃる方、うんうんうん、はどうしたらいいですか。
そうですね、まだあの日程とか決まってないので、うんうん、ホームページを、うん、あの最初にこう紹介、ホームページで紹介させてもらって、
あ、はい、
あとはあの市役所とか、あの地域包括の方々にもこうご協力いただいて、そこにチラシを置かせてもらおうと、まだお願いしてないですけど、自分の中 で
予定
私の頭の中ではそのようになってますの で、
そうですか、
ぜひよろしくお願いします。
はい、いいですね。認知症の人と家族の会のホームページをね、ちょっとねチェックしないといけないですね。
お願いします。
チェックしてるとそれが分かるんですね、はい、まあ、チラシもねちょっとチェックしないといけませんけれども、家族が学ぶ認知症のこと連続講座でございます。ぜひぜひ皆様ちょっとそちらに行かれるというのも考えてみるのもいいんではないでしょうかね。すごいな、いろんなこと考えてありますね、やっぱり。
いろいろね、あのやりたいことはたくさんあるんですけど、まあ、一気にはできないので、ちょっとずつ皆さんと相談しながら、取り組んでいけたらいいなというふうに、
そうですね、
うん、思ってます。
本当ですね、それはそう、皆さんでちょっとずつですね。いや、ちょっとずつも分かるんですけど、やっぱりその府とかがやっている事業とかいうのもあるんですかね、うん、
そうですね、あの家族の会では京都府からの委託で電話相談は府で委託され、うん、はい、してもらってますし、京都市からは、家族交流会っていうのをやらせてもらってます。 あと亀岡市と宇治市からも委託していただいて、うん、そういう行政とも協力しながら一緒にやらせてもらってて、その辺は心強いと思ってるんです。
そうですね、
はい、
そうです、そうです。そうやって府とか市がね、あの一緒に考えてくれるっていうのはいいですね、うん、はあ、そうか、いろんなあの制度とかそういうのもいろいろとこう、ね、変わってきてますから、それに合わせていろいろ考えてらっしゃるんだと思うんですけども、はい、はあ、あのね、私ね、なんかで見たんですよね、この私今ねオレンジのね真っ赤してます、
はい、オレンジリング、
そう、オレンジリング、オレンジって何でもついてるんですよね、
はい、
なんかね、なんかそういったプランとかがあるっていうのをねちょっと見たんですよ。これはどういうことなんですかね。
京都式オレンジプランですね。
あ、そうそうそうそう、
はいはい、
それそれそれ、
はい、
すいません、はい、ちょっとそれ説明してもらっていいですか。
そうですね、認知症になっても本人の意思が尊重されて住み慣れた地域で暮らし続けられる社会にを目的にして、その行動指針になるようなが京都式オレンジプランっていうのなんですけど、でその中にいろんなことがこう書いてあるんですが、うんうん、10の愛メッセージっていうのがありまして、
10のアイメッセージ、
うん、
はい、
10のアイメッセージ、私が、あの認知症の人が自分はこうできてるよねっていうことにはいかいいえで答えていくっていう、そういうこう10個の質問項目があって、でそれをこう認知症の人とかその家族とか関わっているし、介護の専門職の方々がはいとかいいえとかで答えることで、どんだけこう認知症の子の人が住み慣れた地域で暮らし続けられる社会になっているのかっていうのを評価するっていうのを5年に1回ぐらいかなでやってはるんですけど、それの評価年が多分来年度なんやと思うんです。
そうなんや、
はい、でそれに向けて、まあ、あのオレンジワーキングっていう名前で、うん、あのお医者さんとか、うん、他のケアマネージャーさんとか専門職の方々と、あの家族の会京都府支部の当事者団体とがメンバーになってて、いろんな角度からあの議論しながら、どうやったらそういう社会目指す社会になっていくかなっていうのも話し合ってます。
うーん、 そうなんですね、はい、これね私それちょっと気になってたんで、これ本当ね川合さんに伺いたかったんですよ。オレンジプラン10のアイメッセージね、あの何ですか、私は趣味やリクレーションなどしたいことが叶えられ人生を楽しんで過ごしているとかいうチェック項目があるんですよね、
う
ん、
そうです。
でこれが丸やったらいいんやけど、うん、そうじゃないっていう人が多いと、うん、そういう社会になってないよってことですか。
そうですそうです、その通りです。そういうのであのみんなで評価して、うん、次目標立ててやっていきましょうねっていう、そういうのですかね、はい、ざっくりしててすいません。
いやいやいやいやいや、でもこれってあのやっぱりそんなに見られないですよね。皆さんあんまりご存知ないかもしれない。私もねあのこのコーナーをあのやらせていただいていろいろちょっと見るようになったんですよ、うん、でへーっておなんかオレンジなんでオレンジなんから始まってこの輪っかからねそのオレンジオレンジってのが書いてあるのずっと見てたらそれが書いてあったんです、うん、でこの何ですか、新京都式オレンジプランとおっしゃいましたか、
はい、
これをねちょっとどんなことが書いてあるのか知りたいわっていうのはどこを見ればいいですか。なんか冊子とかあるんですか。
そうなんです、あの冊子があるんですけど、一応インターネットでは京都認知症安心ナビって検索してもらうと京都府のあの認知症の取り組みがいっぱい載ってて、うん、でその中にこの新京都式オレンジプランっていうページもありますので、それで全部見れると思いますし、あのどっかそれこそ地域包括支援センターとか行ってもらえれば見せてもらえるんじゃないかなって思います。
そうなんですね、
はい、
でまあ、自分としてもそのどうこの社会の中でね、うん、認知症だけれどもあのこう楽しくの生活できているかどうかっていうこと、うんうん、これでちょっとチェックしてみるっていうのもいいですね。
そうですね、
これでやっぱり地域そして社会全体でなんとかその認知症の方を見守っていくっていうのが出来上がっていくわけですね、
うん、そうですね。でちゃんとオレンジロードになってて、こうなんかこのデザインもあカラーで見るとちょっとオレンジ色の道を、うん、まあ、みんなそれぞれ歩いていくっていうようなデザインになってて、見てたら、うん、眺めるだけでも面白いなと思って、私はたまには見てます。結構あの私の中では有名な10のアイメッセージなんですけど。
そうなんですね
皆さんあまりご存じないっていうのはもう前々から聞いてて、ちょっとこれも広めていきたいな。
本当だ、皆さんいいですか、京都式オレンジプランですよ10のアイメッセージでございます。はい、安心ナビですね、はい、そちらの方をご覧いただくと分かると思いますので、ぜひ、認知症の方を介護されていらっしゃる方とかがねちょっとご覧になって、ね、ご本人も、まあ、もちろんですけれども、ね、うん、見ていただくといいかもしれないですね。
お願いします。
はい、いや今年ももう大変ですね川合さん、
はい、
いろんなことせなあかんし。
そうですね、
で
なんかまあ自分でハードル上げてるようなとこもあるんですけどでもなんかこうやりがい持ってこうちょっとね使命感持ってというか、うん、まあ、家族として何ができるかっていうのを、うん、こうやってこう一つずつ自分の思いをこう届けていけたり形にできたりするのはすごいいい経験やし、うん、ありがたいなって思ってやってます。
いいですね、やっぱりそうやってね、聞いたところによるとボランティアって言うじゃないですか。でね、ボランティアでありながらそんな風に認知症の方々を支えていくっていう、はい、もうなんかこうちょ年の初めにこう伝えときたいとかいうことありますか。
そうですね、はい、京都府支部で活動が頑張っていきますので皆様ご協力よろしくお願いいたします
という力強い宣言がございました。はい、ありがとうございます。介護ケセラセラのコーナー、今日は公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部代表の川合雅美さんにお越しいただきましてお話を伺いました。川合さんありがとうございました。
ありがとうございました。
以上介護ケセラセラのコーナーでした。